社会面、暮らし面、川柳からです。最初に暮らし面から。泉です。旭川市74歳無職、風間靖子さん。手紙。北見での小学生時代、国語の時間にみんなで作文を書き、市内の結核療養所に送った。その中で私の作文に返事をくれた人がいて、先生から渡された。王さんというその男性は、長い闘病生活の中で受け取った私の作文をとても喜んでくれた。そこには社会人になったばかりで肺結核になってからの療養の様子が綴られていた。励ましの手紙を出したいと思った。自分のことのほか、相手の病気が早く治りますようにと書いた気がする。するとまた返事が来た。美しい文字で感想が優しい言葉で書かれていた。中学生になり高校生になっても文通は続いた。ある日、王さんから退院して札幌でアフターケアをするという手紙が来た。社会復帰のための訓練をするという報告も受け取った。多感な思春期、家族や友人とは違ったペンフレンドに、私はいろいろなことを手紙で聞いてもらった気がする。いつも端正な文字で大人の意見を静かに返してくれた。初めて会ったのは、私の結婚祝いを持って住所を頼りに家を訪ねてくれた時。イメージ通り柔らかい笑顔の人だった。その後は年賀状の交換のみとなった。王さんは体調を崩してからは代筆の頼りとなり、いつしか返事も来なくなった。10代から20代の自分を知っていてくれ、いつも静かな励ましをくださった王さん。今、数々の手紙を思い出し、若き日の自分と話してみる。感謝とともに。泉でした。今日の一品です。今日は厚揚げの焼き南蛮風。材料2人分。厚揚げ 200g。片栗粉適量。サラダ油適量。調味料 A。砂糖、醤油、酢各大さじ1。みりん大さじ2分の1。赤唐辛子1本。タルタルソースの材料。ゆで卵1個。マヨネーズ大さじ 2.5。酢小さじ2。胡椒少々。刻みパセリ適量。作り方。厚揚げは3センチ角に切り、片栗粉をまぶす。フライパンにサラダ油を熱し、角切りにした厚揚げを表面がカリッとするまで焼き、余分な油をキッチンペーパーで拭き取る。そこに調味料 A、種を取って半分に折った赤唐辛子を入れて中火で味を絡める。ゆで卵はみじん切りにして、マヨネーズ、酢、胡椒を加えてタルタルソースを作る。さらに厚揚げを並べ、タルタルソースをかけて刻みパセリを散らす。1人分365キロカロリー、塩分 1.3 グラム。今日の一品でした。次は社説です。サンマ資源管理。実効性のある回復策を。不漁が続くサンマについて、日本やロシア、中国など9カ国、地域が参加する北太平洋漁業委員会 NPFC は、新たな総漁獲枠の算定ルールの導入を決めた。これまで交渉で決めていたが、今年から資源調査に基づいて漁獲枠を決定する。毎年の変動幅は前年比 10% を上限とする。国・地域別の枠は交渉で決める。日本が主導し、 科学的な知見を取り入れた新ルールの導入で合意したことは評価できる。今年の総漁獲枠を前年比 10% 減の22万5000トンとした。公開が13万5000トン、日本とロシアの排他的経済水域 EEZ が9万トンとなった。だが9カ国地域の昨年の漁獲実績は合わせておよそ12万トンにとどまる。新たな総漁獲枠は実績を大きく上回り緩い設定だ。資源回復の効果は限定的と言わざるを得ない。日本近海の不漁は外国漁船が公海で取りすぎていることが一因とされる。公海の漁獲枠のさらなる絞り込みが欠かせない。資源回復は各国共通の利益でもある。実効性のある資源管理のあり方を議論していく必要がある。近年の NPFC では日本やロシアが公海での漁獲枠の大幅な削減を求める一方、漁獲量を伸ばしている台湾や中国などが難色を示す構図が続いている。今回も変動幅の上限について資源の急回復は見込みにくいことから、日本は 40% を提案したが、漁業への影響を懸念する国や地域の同意が得られなかったという。サンマ漁の持続可能性を高めるために大局的な見地から変動幅を再検討すべきではないか。北太平洋はサンマ資源量の減少が著しい。水産研究教育機構によると、北太平洋の調査海域でのサンマの推定分布量は2023年で109万2000トンと20年前の6分の1ほどの水準に減少している。原因はこれまでの取りすぎ、温暖化の影響による海洋環境の変化などが考えられている。日本近海の不漁が続けば消費者のサンマ離れが進み、伝統的な食文化が失われかねない。資源回復には各国が連携して原因を分析し、資源量を正確に把握していくことが不可欠だ。政府は関係する予算や人員の手当に配慮してもらいたい。経済分野でも分断が進む中、NPFC が一定の合意にこぎつけていることは注目に値する。政府は多国間で協議するNPFC の枠組みを生かし、他の魚種も含めた水産資源の保護に努めていくことが肝要である。社説でした。次は第4社会面から。朝の食卓、ビデオグラファー津別立川明さん。仕事がなくなった日、僕はオホーツク管内津別町が拠点の道東テレビと千葉県船橋市で映像制作会社キロックムービーを経営している。新型コロナウイルス下で1回目の緊急事態宣言が出た2020年4月、仕事がいきなり9割なくなった。社員3人のキロックムービーのメインの仕事はケーブルテレビの番組制作と企業・自治体のプロモーション映像など。それが突然撮影自体に出ていけない状況になった。必然売り上げもなくなる。自転車操業の我が社はもって半年、移動が制限された中、北海道と船橋の2拠点であの状況を何とかできる自信がなかった。無理だ、解雇させてほしい。社員には最後の1ヶ月の給料を渡し、解雇という形を取らせてもらった。ゼロから集めた機材をすべて渡し、個人事業主として映像制作でそのまま食っていけるようにした。法人化するときに気合を入れて買った業務用マイクもカメラも譲った。キロックムービーはクリエイターの終身雇用を目指していた。しかし、社会情勢の急変でいとも簡単に自分の仕事がなくなる時が来る。 北海道の大自然も人の都合は関係ない。ただ、驚くことに道東テレビへの影響は少しだった。この経験をもとに、僕はクリエイター個々人が自ら立ち集まる会社を目指そうと思っている。朝の食卓でした。次は、黄砂についての記事です。今日から明日、道内に黄砂飛来。札幌管区気象台は26日から27日にかけて、道内の広い範囲に黄砂が飛来し、視界が届く距離、視程が 10km 未満になる可能性があると予想しています。地域によっては、視程が 5km 未満と見通しが悪くなるといいます。中国内陸部から偏西風に乗ってくる黄砂は、屋外で衣服や車などに付着するほか、視界不良を引き起こします。気象台は交通障害などへの注意を呼びかけています。次は、斉藤一無線の同心川柳です。米軍の指揮下に入る自衛隊。米軍の指揮下に入る自衛隊。高須小野栄一。裏金がすべてを語る祭りごと。裏金がすべてを語る祭りごと。帯広佐藤文彦。メニューには盛りかけ桜裏もあり。メニューには盛りかけ桜裏もあり。旭川佐藤正幸。地震国無理を承知の再稼働。地震国無理を承知の再稼働。札幌太田博士。優しさの春はあけぼの太郎行く。優しさの春はあけぼの太郎行く。シャコタン桂下陽子。子供たちゲームの依存気をつけろ。子供たちゲームの依存気をつけろ。余一西中一年。梅田月と。三春では桜も人も杖をつき。三春では桜も人も杖をつき。札幌青木道子。同心川柳でした。以上で社会面、暮らし面、川柳を終わります。